Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、焦がれ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ゆきです。春ですね。
はい、そうですね。
本当に春ですね、なんていう挨拶がふさわしい、うん、本当にふさわしい季節になりました、
はい、
3月になっても寒い日がね続いたりしていたのでね、余計ちょっと暖かくなるとほっとします
ね。確かにね、こうちょっと暖かくなったと思ったらまた寒くなってとかね、
そう、異常気象とか季節がおかしいとか言われてますが、一応は春来ます ね
毎年のことですけどねその言われ方はね。
ねえ、武見さんは春を感じること、一番春だなと思うことって何ですか？
前はね、やっぱり桜がこう咲くと、おー、もう本当に春が来たなって感じしてたんだけどね、うん、今は花粉です、う
ん、そう言うかなと思ってたんですが、はい、その通りでしたね。
はい、もう花粉でムズムズムズムズ来ると、
うん、
はい、春だな来たな今年も、うん、
来やがったな私はですね、足元にある草の変化ですね。
あー、なるほどね。
チクチクチクチクしたあの草がだんだんと柔らかくなっていく様、
うん、
あれがもう春だなってほっとしますね。なるほどね。
はい、
で、ある調査によりますと、もう結果が出たんですけど、このスタジオでも、
うん、
春を感じる、春といえばというのはやっぱり当たり前なんですが、まず桜、
うん、
ね、武見さんがおっしゃった、
そうですね、
圧倒的だったんですよ、うん、もう日本人は桜ですよね。で、しかし一方で残念なことに、春といえばという調査でもうこのスタジオで結果が出ましたけども、はい、花粉症という方がね非常に多いということで、
はい、ね、なるほど。まあでも桜でいてほしいっていう、春を感じるのは桜でいてほしいっていう思いも込めて桜1位なんじゃない
いつまでも桜が1位であってほしい
本当そうですよ
ね。対策も少しずつ進められているようですが、まだまだ時間がねかかりそうですね。これ花粉症って日本だけじゃなくて世界でもやっぱりそうで、
うん、
日本の場合はスギ花粉なんですが、うん、ですね、はい、海外ではスギではなくて白樺やブタクサというのも非常に多いということで、うん、もう世界共通なんですね。
ね、
うん、辛いですね。まあ、いろいろ大変なこともあると思うんですけど、春を楽しみながらなんとか耐えて頑張ってください
、はい、
さてさて、ロックラッシュレディオ、今日も花粉症の武見さんとやや花粉症のユッキーがお送りしていきます、
はい、よろしくお願いします。
90分お付き合いください。頑張りましょう。
はい、
それではラインナップです。まずはじめは勝手にシリーズです。
はい、今回はですね、久々ですね、でもこのコーナーね、うん、はい、今回はですね、勝手にザ・クラッシュです。
この後すぐです。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長、田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米津由衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
勝手にザ・クラッシュ、今日はゲストコーナー G ラッシュをお休みさせていただいて、
はい、
特別企画勝手にクラッシュと題して、 ザ・クラッシュが大好きな武見さんと、そして同じくクラッシュが大好きな方にクラッシュしていただこうというコーナーです。
はい、です。今回はですね、ミュージシャンで作家の高橋浩二さんに来てもらいました。
どうもこんばんは、高橋です、よろしくお願いします。
は
い、作家っていい響きですねそれたまんないですねそれ
ねえ、こうお久しぶりでということでね、はい、以前ねハリスのね、
ねえ
ハリスという番組、
多分もしかしたら10年近く前かもしれないですね。
それぐらい経ちますか。
ねえ、でもあの行き道覚えてました
来てみて、
そうそう、
なるほど、
奇想本能みたいな感じで
迷わずここに来られましたか、はい、よかったです、
はい、でまあ、そして今回はね、勝手にクラッシュということでね、
はい、
このコーナーはですね、あのレジェンドアーティストを勝手に取り上げまして、はい、そのアーティストにですね精通した人にゲストに来てもらってね、ワイワイワイワイと、
あ、楽しい感じですねそれ、
はい、もう語ってもらおうかなっていうコーナーなんですけど、はい、私ね、はい、ずっとクラッシュやりたかったの
ね、え、武見さん大好きですもん、
ね、え、そうなんです。だけどクラッシュってこう好きな人多いじゃない。
多いですねやっぱり。
ミュージシャンも多いし、こう音楽業界関係者の人も多いんだけど、
そうですね、
でもゲストに誰がいいのかなってずっと考えてたらついに現れました。
いや、高見さんのご指名最高に光栄ですよそれも
ねえ、こんな本出しちゃって、
はい、
ゆきちょっと紹介してあげてくださいこの
僕はザ・クラッシュが好きすぎて世界中からアイテムを集めましたという本。
もう出落ちみたいな本なんですけども
これがタイトル。
タイトルなんです。でも本の中身もすべてここに集約されてます。
うわ、これをいつ発売されたんですか。
これはですね、2月のちょっと一桁だ、4日とかそれぐらいですね。
そうですか、じゃあまだ出来たてほやほやの。
そうですね、
発売されたてほやほや、うん、それを私もいただいてしまいました、
はい、
ありがとうございます。すいません。
でも売れてるんでしょ。なんかもう売り切れちゃって。
そうですね、なんかちょっと今買えない状態になってて、うん、まあ、あの出版社の方もここまで多分売れると思わなくてっていうか正直1年かけて売りましょうって話だったんですよね。それがなんか一月経たないうちになくなっちゃったみたいで。
ああ、すごい、
ありがたい話ですね。
だってアマゾンの売り上げ1位とかに、
なんか音楽のやつで最初1位を取りましたね。
ね、
音楽部門で。なんか
どう、そのそれの受けて
受け、いやでもなんかクラッシュの本って意外となかったんだなっていうのもあったりして、 あとタイトルがもうそのまんまなんで、うんうん、ちょっと興味を引いてくれたのかなっていうのもあったりして、うん、
なるほどね、
はい、
じゃあまずここでですね、高橋浩二さんの選曲でクラッシュの一曲いきましょうか。
はい、
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、じゃあ聴いてください、ザ・クラッシュでクランプダウン。
クラッシュ、クランプダウンでした。
はい、もうロンドンコーリングにね。
そうなんです、
はい、私一応持ってきました。
あ、いや、もうそれお守りみたいなもんなんで置いておきましょう、
はい、持ってきましたけどね、はい、もうほらクラッシュの曲たくさんある中で、
はい、
この曲をじゃあまず書けようと思った理由は何だった
の。これはですね、映像ありきなんですけど、うん、ちょっとライブ映像が上がってて、ライブ映像がですね、曲が始まる前に全員ドラムセットの前に向いてて、カウントが始まってもイントロ部分はずっとドラムセットに前の3人が振り向いてて、で曲が始まる寸前に3人がマイクにバッと向かうんですよ。
あ、
もうね、この世のものとは思えないかっこよさなんですよね本当に。
なるほどね。
でそれでやっぱりもうあまりのかっこよさにインパクトがあって、だから映像が先ですね結構。
あ、なるほどね、まあ、かっこいいもんね、ビジュアル、
もう立ち姿動き姿振る舞い全てかっこいいんで ね、
ね、そっかそっかそっか、
ぜひ映像を見てみてください、
ね、はい、でそもそもこの本を出すきっかけっていうのはどういうことだったの、
は
い、
そうですね、もともとはですね、ちょっと知り合いの編集の方がいて、で最初なんか全然別の雑誌でゾンビの特集をやりますってなって
なるほど、
で僕ちょっとゾンビも一発集めてて、
うん、
で最初ゾンビの特集を僕の私物でやってもらって、その後いやゾンビよりも僕もっとクラッシュの方がもっと持ってるんですけどねっていう話をして、でそっから多分10年近く経って で改めてそのドーナツって音楽雑誌で、ロンドン婚礼40周年ということで、ちょっと物を通じてクラッシュのかっこよさを伝えるって特集をしようってなって、それで物を持ってる人と思った時にその編集者の方が、ああそういえば言ってたって
思い出してくれて
思い出してくれて、だからゾンビがつないでくれたんですねこれ。
そうか、結構寝かしたね。
寝かしましたね。でなんか作りましょうってなって、でどれぐらいありますかっていうので、とりあえず写真で送ってくださいっていうので、とりあえず写真送ってみたんですよ。
はいはいはいはい。
したらまあ、あのまあまあ結構あるんで、送ったらじゃあ家に行きますってなって、
でこれね、
あそうですね、
これ部屋、
いやいや、もうこれこんな感じで、
ね、変態だよねこれ。
変態ですねこれね。
今パンフレットというか資料が手元にあって、はい、そのお部屋に座っていらして、その周りがポスターレコードなどなど楽、
そうですね、
すごいですね。もう部屋の壁とか床が見えないくらいにみっちりと、
まあもうあのお部屋と書いて、汚れた部屋と書いてお部屋と言ってもいいぐらいですね。本当にクラッシュに関しての、
クラッシュまみれ。
そうですね。でなんかそれであの出版社のことがうちに、じゃあもううちに行ってちょっと物をチェックしましょうってなって、で来てすぐもう出版が決まったって感じですね。あ、これはすごいって思ってくれたみたいで、
いやすごいもん。
これすごい量があるんですけど、何年くらい前からこう集めるように。
今でも多分30年ぐらいで3000点ぐらいって感じですかね、多分。
おそらく。
ちょっと想像を超えてた。
ちょっと今声裏返りましたね今ね。
それは出版の編集の人もね、出しましょうってなる
ね。悩まないですね。
いやでもよかったです本当に。でも誰に見せようと思って集めてたわけじゃないんで、
まあ、だからねタイトル通りよね、好きすぎて。
そうなんです。
世界中からアイテム集めちゃった
っていう結果ね。ただ黙って30年ぐらいこう集め続けただけなんで、なんか良かったなと思って集めてて。
まだ手に入れてなくて、でも欲しいって思うものってあるんですか？
ありますね。もうそれがあの手に入ったらちょっと僕も集めるのやめてもいいかなと思っているものが一点ありますね。
何？
あ、それはですね、あのロンドンコーリングの日本版のプロモーションなんですけど、ロンドンコーリングって当時ポスターが入ってたんですよね。
そうそう、レコード
にね。そうです。で、そのポスターのメンバーショットがジャケットになってて、で全面帯っていうか、もうレコード包み込むような形でそのポスターがジャケットになってて、っていう一品があるんですよ。でそれはもう恐ろしくスーパーレアのもので、でちょっとディスコグスっていう世界中の人があのそれを見て大体何人ぐらい持ってるかとか分かるやつがあるんですけど、世界でハブが4人でしたね。
なるほど。そうなんだ。日本人で持ってる人いないの？
日本人で持ってる人は多分その当時のディレクターだった野中さんっていう人がいるんですけど、全部そのクラッシュのキャッチコピーとかを考えた人 で、はいはいはい、でその野中さんと僕知り合う機会があって一緒にまあ飲んだりもできたんですけど、でこの本一番渡したかった人が野中さんで、まあ、情熱を受け継いだっていう意味で、でもうちょっと去年亡くなってしまって、
家行かなきゃ。
そうで、そうなんですよ。で
ちょっとしたら、あ、すみません。
いやでも本当に正直それは本渡すときにもうお願いしようと思ったんですよね、多分持ってると思ったんで、譲ってくださいっていうの。
譲ってくださいね。
ただちょっとその機会がなくなってしまったんで、まあ、今常に言ってるんですけど、こういう機会があるんで。
なるほどね。わかりました、はい、それちょっとぜひ手に入れたいね。
うーん、お願いします。
じゃあここで私の選曲で一曲クラッシュの曲かけてもよろしいでございましょうか。はい、それでは聴いてください。ザ・クラッシュで I Hold the Law。
ザ・クラッシュ、I Fought the Law でした。
はいね。もう今ちょっと曲が変わった時にね、ユキが懐かしいって言ってましたけど。
あ、オープニングってことですよね。
そう、これね、2002年にこのロック・クラッシュ・レディオをスタートした時のオープニングテーマ曲。
もう武見さんっぽい選曲ですね、はい、これ
私はこの曲でクラッシュを知ったと。
ああでもいいと思いますよ、はい、やっぱりものすごいかっこいい曲ですから ね
かっこいいよね、これねもう本当かっこいいんですよこれ。
あ始まるぞ始まるぞ始まるぞみたいな感じで、ね、遠くから音がやってきてみたいな。
これでも僕ドラマなんですけど、うん、どうやってるか未だに分かんないんですね。
そのロールが
そう何を重ねてこの音になってるかがいまいちまだ未だに分からない。そうなんですか。どうやっても同じにならないんですよね。
うん、そっかそっか。
だからそれはちょっと毎回聞くために知りたいなという欲求が出る曲ですね、これは。
なるほどね。
そんなにかっこいいイントロどうやってやってるんだろうって。
うん、メンバーとでも会った時に聞けなかったの？
ああ、もうちょっとそんな言うないですね。もうなんか
もうテンション上がりすぎ
て。テンション上がりすぎちゃって。
ああ、まあそうよ、ね。
もう感謝の気持ちを伝えるぐらいでいっぱいだったんで。
なるほど。まあジョーストラマとかね、メンバーと会った時の話はまたちょっと、はい、後ほど聞かせてもらいたい。
ゆっくり聞いてください。
はい。そもそもクラッシュを知ったのはいつなの？
そうだね。多分中学ぐらいで、うん、で、やっぱりまあ大体音楽好きになるあの友達が多かったりとかして、うんで結構まあクラッシュといえどもまあ洋楽の中の一環とか、うん、でも世代的に
確かローリングストーンズも好きで、
そうです、
なんかファンクラブみたいなの入ってるとかなんか言ってなかった。
でビートルズ入ってましたね。
ああビートルズか、
でもストーンズも大好きです ね。もう世代的にはやっぱそういうのだからビートルズとかストーンズとかそれこそマイケル・シェンカーとか、うんうん、それと一緒にクラッシュも聞くっていう、うん、もう洋楽の一くくりの中で
最初は、
ええ、
あだけど何がそこまでクラッシュに魅了された
の？もともとはそう洋楽とかデビューする人って上手くないとデビューできないっていうのがもう刷り込まれてて、うん、上手い人がデビューする、うん、でクラッシュ聞いた時にんと思って初めてできそうっていうか、
うん、あ俺もいけんじゃねえかこれ
だって。そうだからその衝撃がすごくて
そっちなんだ
で、できそうな人がデビューしてるっていう、うん、だからそっからですねやっぱりね、あの親近感湧いたっていうか、でコピーしてみてもそれっぽく聞こえるっていうのが衝撃的でしたね。やっぱり当時は上手いからギター早弾きしてものすごい早ければいいとかドラムがめちゃくちゃ上手ければいいとかじゃないんですけど、もう勢いがあればいいとかテンションが高ければいいとかっていうジャンルはパンク以外なかったんで、うん
ね、パンクはもうそこよね。
そうだからそれはちょっと衝撃的でしたね。やっぱり演奏じゃないところで人の心を動かせるのがあるっていうのが、
うん、まあでもねパンクを聞いてねみんなそういうふうに思ったもんね。
ねえ、
俺も楽器でステージ立っていいんだみたいなね。
そうだから多分パンクは結構やっぱミュージシャンというかねそういう人たちの背中を押したと思いますね。やっぱりやっていいと思わせてくれたというか。
確かに確かに。でもクラッシュがさあんなにこうなんか世界で一番成功したパンクバンドみたいな言われ方もするじゃない。
ね、
それはなんだろうね、あそこまで成功したっていうのは
早かったってことですよね。革新的だったんじゃないですかね。やっぱりやっぱミック・ジョーンズっていうギタリストの存在が多かったんですじゃないですかね。やっぱり時代に即した音楽をするっていうか、だからパンクをうまくこう最新型の音楽がパンクロックだっていう意識がすごいあったような気がして、だからそれがやっぱり時代のニーズと合ってたというか、ヒップホップの時代になったらヒップホップ調の曲を出してとか、なんかそういうみんなが求めてるものをちゃんと出せたっていうのは大きい気がしますけどね。
でもミック・ジョーンズがね作る曲やっぱりいいもんね。
そうなんですよね、
キャッチでね。
そうやっぱスイートだったりとか、まあ、万人受けするっていう感じの。
そうね、またちょっと全然違うもんね、あのジョーストラマー
と
も、
ね、そうなんですよ。だからすごいクラッシュはもう絶妙なバランスっていうか、男臭さっていうかね、他を排除するようなもう熱量のあるパンクかと思いきや、もうみんなが聴けそうなスイートな曲も書くっていう、あの両面がやっぱりクラッシュの成功の原因だと思いますね。
ああ確かにね。でもそう思うとあのジョー・ストラマーとミック・ジョーンズのがね仲違いして、
そう
ミック・ジョーンズをこうね出しちゃったっていう、
もうあれは多分もう嫉妬でしかないかなと思ってるんですけどね。やっぱりフロントマンよりも才能がある人がいるっていう状態が僕は耐えられなかったんじゃないかなと。
あなるほどね、
は
い、それジョーストラマに直接聞いた？
いやいやもうそれ絶対それ、ね、無理ですってそれそれは無理ですって
絶対無理やぞ
絶対無理ですそれ
ぶん殴られるよ、ね、
聞いてみたいですけどでもなんかインタビューだとやっぱりちゃんと後悔してるってことをちゃんと言うんですよ ね、
はいはい、
だからそれがやっぱジョーストラマーのいいとこだなっていうか、まあ、の間違ったことは間違ってたってちゃんと認められるところがやっぱり僕は尊敬するゆえんですね、
はいはいはい、それは素敵ですね、は
い、あのジョーストラマーは亡くなってるんですけど、その後に出た本にもねちゃんと書いてありました。
そうですよね、
はい、なんかこのクラッシュはミック・ジョーンズ がいなくても俺がいれば大丈夫だみたいなね、ええ、うん、に思ってたけど、それは違ったっていうことをねちゃんと認めてるもんね。そう、
やっぱちゃんとミック・ジョーンズがいない状態でアルバム作ってよかったんじゃないかなと、それに気づけたわけですから。
あ、なるほど、ね、
カット・ザ・クラップっていう、まあ、あの世紀の問題作があるんですよね、うんうん、主要なソングライターがいない状態で作ってみたっていう、うん、それでもあのクオリティがやっぱり本人答えたんじゃないですかね、やっぱり。
なるほどね、そっかそっか。じゃあここでね、もう一曲、高橋浩二さんの選曲で、はい、やっぱあれかな、ミクの話が出たし、
そうですね、あと僕ツイッターの X ですけど、それのアカウントもこれなんで、うん、
あ、了解しました、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、じゃあ聞いてください、ザ・クラッシュでヒッツベル UK。
クラッシュヒッツビル UK でした。
はい、はい、いやこれもまたいいよね。
そうなんですね、これもジョー・ストラマーとかほとんどなんかギターのカッティングしてるぐらいなんですけど、うん、まあ、当時これミック・ジョーンズと恋人のエレン・フォーリーっていう人がずっと最初から最後までデュエットしてる曲なんですけど、ね、うん、まあ、そういうのを許せる土壌がクラッシュにあるのがすごいなと思って、ガールフレンドと、ね、歌ってこういう、うん、こんなポップミュージックをザ・クラッシュっていう名義で、しかもシングルカットまでするっていうところが、うん、最高にかっこいいですね。やっぱり
これあれなんですよ、このヒッツビル UK っていうのはね、あのモータウンのニックネームのヒッツビル USA、 うん、それをもじってね、
そうなんです、
ヒッツビル UK って言ってるんですけど、だからこうほらアレンジがね、モータウンの、
そうなんです、
ベースのねラインとかがすごいモータウンっぽい感じでね。
もう高見さん言ってほしいこと全部言ってくれたんで、さすがですでも本当にその通りなんで、
うん、まあ聞きやすくてね、なんかこういう感じの曲だったらね、なんかこう女性というかユッキーなんかもすごく入りやすいんじゃない。
モータウンが好きなので、
うん、あ、じゃあもうぜひヒッツビル UK ちょっと聞いてみてください。
曲の始まりがあれって感じでした、
そうなんですよね、うん、だからこのやっぱりこういろんな音楽を取り入れてるところがやっぱクラッシュのすごいところというか、
うん、いや今日のこのスタジオはプチ博物館のようになっておりまして、はい、ラジオなんであれなんですけども、はい、あのイラストだったり絵だったり、はい、あとこれ貴重なお写真だと思うんですけど、それがこう額に入っていて、それを飾ってくださって、はい、あとは武見さんの私物レコードとか、ね、おもむろに喋りながらさっきも本を、ね、手に取ってて一切触れなかったんですけど、うん、なんかすごく、ね、大切な本とか、ええ、もういろんなものを、あと、あ、それは来週聞こうかな。
そうね。はい、はい。もう、ちょっとね、時間がね。
あ、そうですね。喋、はい、りすぎちゃうんで。
いやいや、もう本当ね。
聞きたいことがまだまだありますね。ね、
は
い、
来週も大丈夫来れる？
もうもちろんでございます。
もう楽しみにしております。
はい、今週は私もです。
ここまでということで、
はい、
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
もうスタジオはこのままにしておきますので。
お願いします。
またお待ちしております。
勝手に暮らし、今日のゲストは、ミュージシャンで作家の高橋浩二さんでした。
ありがとうございました。